元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ、
昨日は2月14日ということでバレンタインデーでしたが、皆さんチョコはもらったりあげたりしましたか？私はもちろん自分にたくさんチョコを渡しました。渡したっていうのはおかしいですけどね。事前にバレンタインのチョコをいろいろ買っておりまして、私味としてはシャンパンが入ったチョコレートが大好きなんですよ。ある有名ホテルのチョコレートでシャンパンが入っているものとか、まあ、他のブランドさんにも今回シャンパンが入ったチョコレートを見つけたので迷ったんですよ。どっちを買おうか、いつものホテルのチョコレートか新しい発見か。迷った結果2つとも買いました。これね、味比べしたり、また誰かね、友達と分けたりっていうこともできるじゃないですか。いつものチョコレートだけど2倍楽しい、なんなら3倍4倍と楽しいなというバレンタインを過ごしました。息子にもチョコレートをあげたんですが、まあこのチョコレートいろいろありまして、働く車のチョコレートをね、今それにハマってるので買おうかっていうのをバレンタインの前に言ったら、すっごい悩んで悩んで結果言ったのが、チョコレート食べたら少なくなっちゃうし、なくなっちゃうからいらないというね、謎の癇癪を起こされまして、1回目は買えずに帰宅しました。ただやはりそこは子供なので、帰宅したらバレンタインのチョコレートはと言われまして、いらないと言ったのは君なのに、じゃあもう1回買いに行きましょうということで、また買いに行って無事に働く車のチョコレートを渡せました。まあこういうチョコレートの話題といえば白川ベーノですよね。白川ベーノは今年のバレンタインどうだったんでしょうか。
葵ちゃん、まだチョコレートもらってないの。でも今年もみんなからチョコレートをいただいたの。ありがとうなの。今月中はずっと受け付けてるの。まだまだ皆さんからのチョコを待ってるの。
そうだ、私白川ベーノにあげていませんでした。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
手打ちうどん猿屋さんなの。
手打ちうどん猿屋さんからは店主の柴田裕樹さんにお話を伺います。柴田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
猿屋さんといえばマビにあるうどん屋さんで、はい、私も伺ったことがある。
ああ、そうなんですか。ありがとうございます、
ね、有名なお店ですけども、この サルヤという名前がね、なかなか特徴的だなと思うんですけど、なぜこのお名前にしたんですか？
僕の干支が、実はサルという感じなんで、
はい、
サル年っていう親戚が多くて、
はい
はい、うちの息子とかだったり、そうなんですけど、はい、多いので、それにちなんっていうところで、うんうん、特徴的な名前でもありますし、インパクトもあるので付けさせてもらいました。
確かに一度聞いたらなかなか忘れないインパクトのあるお名前ですね
そうですね、
サルヤというお名前が干支から来ているっていうのを今伺いましたけど、イラストもお猿さんで可愛いじゃないですか。
そうなんです。それこそ、今言ったうちの長男が保育園の頃にちょっと猿描いてみてって言った時に、なんか可愛い猿を描いたので、
はい、
そのままもうちょっとうちのメインのロゴに使わさせてもらって、ちょっと修正はしたんですけど、
はいはい、
このまま使ってます。可愛いので。
いや、可愛いのでもうプロのイラストレーターとかデザイナーが作ったんだと思ってました
家族愛感じる、とっても素敵なエピソードなの。
特徴的で可愛らしい店名と、そしてイラストで、そして美味しいうどんをね味わうので印象に残るお店だなと思うんですけども、うどんの種類って全部でいくらぐらいあるんですか？
そうですね、ざっと20種類ぐらい。
20種類、
両手じゃ足りない数なの。バラエティ豊富なの。
具体的にどういううどんがあるんでしょうか？
もう基本的なざるうどんから、かけうどんとかからありますけど、
はい、
変わったメニューで言うとカレーうどんがあるんですけど、ちょっと名前も変わっててハヌマンカレーうどんっていうちょっと変わった名前なんですけど。
ハヌマンカレーうどん、
そのハヌマンっていうのがどうも調べると、はい、インドの、昔から伝わる猿の神様みたいで。
猿の神様なんですか？
猿の神様なんで、カレーなんで一応インドっていうイメージと、うちはサルヤなんで猿の神様なんで、ハヌマンカレーっていうちょっと変わった名前ネーミングしましたけど、はい、
すごいですね。インドにも猿の神様がいて、そのカレーのイメージと、そしてサルヤさんに出すにはもうぴったりの商品名ですね
ただこれちょっと10食限定、1日10食限定とかで、なんかこう多くこう作れない部分もあるので、売り切れとかもするので、はい、お早めに、
そうですね、確実に食べたい方は本当に開店と同時ぐらいにね入店して注文したら食べれますかね。
そうですね、はい、お早めにですね。
へー、はい、味も美味しいし、本当に見た目のインパクトもあるっていうような猿屋さんですけども、実は西日本豪雨の時に被災も経験されてるんですよね。は
い、そうなんですよ、ちょうど、創業して7年目の時に、残念ながらちょっと被災してしまったんですけど、
はい、
その時はちょっともう一旦やめようかな、一旦というかもうやめてしまおうかなっていう話になってたんですけど、
はい、
やっぱりそのお客さんの、ね、声がやめないでくださいっていう声をたくさんいただいたので、
うんうん、
そこでもう一回ちょっと頑張ってみようかなって思って始めて、ちょっと場所は以前の被災前の店舗と今の店舗と場所は変わってはしまったんですけど、そこで小さいとこからまた始めてみようかなっていう気持ちで頑張って始めました。
その復興して新たに店舗をオープンしたのはいつですか？
これがちょうど5年前ですね。2020年の4月1日からオープンし、はい、
そうなんですよね。この新しい店舗が店の中に入り口入るともう明るい雰囲気で、ちょっと木の、ね、いい匂いもして、そしてうどんの美味しい匂いもするっていうね。
結構その女性目線といいますか、なんかちょっとカフェっぽいねっていうふうには言われるんですけど、その中でうどんが出てくるっていう、そのギャップも楽しんでいただけたりとか、なんかコーヒーが出てきそう、ケーキが出てきそうみたいに言われるんですけど、
はい、
そういう空間も含めて、うちのスタッフさんも明るい方が多いですし、全てがちょっとおすすめというか、僕としては、はい、
な
んか全部をも楽しんでもらえ、味ももちろん楽しんでもらえたらなと思ってます。
はい、 リスナーさんは行きたいなって思ってる頃だと思います今。
はい。はい、まあ、もう僕もうちもその今ねあんまりこう目立った場所にはないのでなかなか足を運んでくださるお客様もまだまだ多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
これからもちょっと、まあ、いろんな試行錯誤しながら、頑張っていけたらなと思ってます。
ロゴのお話はもちろん店舗再開のお話などエピソード性が強い店舗さんなの。
真備町八田吉備の真備駅の近くですよね。はい、そうですね。
はい、真備駅降りたらもうすぐロータリーがあるんですけど、はい、そこの、はい、もうすぐ近くなんで。
そうですよね、本当に、はい、あその近くまで行ったらもうロータリーまで行ったら道挟んで猿屋さん見えるっていうところですもんね。
はい、あんまり店舗ないんでね。はい、
営業時間と定休日がありましたら教えていただけますか。
はい、営業時間が朝11時から夕方の18時までですね。
はい、
麺がなくなる日もやっぱりあるので、うんうん、そういう日はちょっと早めに閉めてしまうケースはあるんですけど、
はい
はい、あと定休日は月曜日になります。
はい、ということになっておりますのでぜひ皆さんこの手打ちうどん猿屋さんまた訪れてみてください。ということで今回は手打ちうどん猿屋から店主の柴田祐樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうな。
元屋ユナイテッドプレゼンツ
白樺ベードのもっと暮らし知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
フォルツァ、倉敷エールステーション。
このコーナーは、倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからは前回に引き続き小農土地株式会社代表取締役の原博之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて原さん、はい、前回の放送では、うん、まあ、この小農土地株式会社が倉敷中心地の不動産に携わっていますっていうお話と、はい、まあ、倉敷天文台の話、
そうですね、
天文カフェの話と伺ってきましたが、はいはいはい、原さんといえば株式会社ヨシヤベース、
はいはい、
こちらにも携わっていらっしゃるとのことなんですが、
そうですね、ヨシヤベースっていうのは、まあ、その土地っていうのは、はい、基本的には土地、まあ、事業目的の、まあ、土地のそういうことをねするということに書いてある、うんうん、まあ、そういう昔からある、まあ、昭和34年かなぐらいからまあできたそういう会社なんですけど、なんかもっといろんなことしてえなって思って、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと会社を一個立ち上げてみようと、まあ、そこの事業目的にはもういろんな、もう俺がやりたいこと全部事業目的に入れて、
はい、
ほんでやっているような会社ですね。
へえ、
うん、でその中で今一つ力を入れてるのは旅行事業に力を、うんうん、入れていて、
はい、
うん、まあ、特にその、最近この倉敷で、やっぱ海外の方が結構来られてますよね、
うん、
やっぱその海外の方に向けた何かこう海外の方がまた倉敷来たいなって思ってもらえるにはどうしたらいいかなとかっていうことを、まあ、この旅行事業を通して、
はい、
なんかいろいろと展開できたらいいかなと思って今やっています。
噂によると原さんがガイドをして美観地区を巡るディープなツアーもあると。
ディープなツアーもあります。
わー、うん、もう私が参加したいですもん、このツアー。
いいですよ、いつでも参加して
ください
。ディープツアー、もう全然 OK ですよ、
ね、県外の友達とか連れてきて一緒に。
特別価格で
本当ですか、
うん、1万円のとこ1万2000円で
高くなってるじゃないですかでも原さんだからこそ知るその美観地区とか倉敷の魅力がたくさん教えてもらえるツアーなんでしょうね。そうですね、
まあ、私も、まあ、自分で、まあ、その昔いたわけじゃないので、
うん、はい、
私の父とか祖父とか、うん、そういった方から聞いた 話を皆さんにお伝えしているという、うん、そういうことです。だから、まあ、僕がというよりもたまたまそういうのを知ってる人が周りにいたので、はい、それをまあ伝えてるだけですよ、う
ん、いやかっこいいですね、伝えてるだけですよっていう
あ、そう、かっこよかった
かっこいいですね
かっこよく言ってもった
いや原さんいつもかっこいいですから、
ありがとうございます。本当
にこのかっこよさがね、この番組でも伝わっていったらいいかなと思うんですけども、
ありがとうございます、はい。
まあ、今後この倉敷で実施していきたいな、やりたいなっていうような活動とか事業っていうのはありますか？
いや、私はでもさっき の、 その旅行事業っていうのはもうちょっとこういろいろ皆さんのためにしていきたいなと思っていて、うん、
はい、
あの旅行事業ってね、何でもありなんですよ。
何でもあり、
うん、いや、例えばじゃあ FM 倉敷と旅行って考えた場合にどうしようかなって思ったら、うん、例えば県外から来た人に、うん、FM 倉敷で DJ 体験ツアーとか、まあ言えばね、
はい、
ツアーって何でもできるんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういう意味では、あ、旅行事業やってたらいろんなことに関われるから面白いなと思って。
はあ、そうですね、
うん、例えば、まあ、天文台でも実際今ツアーやってきてますし、はい、まあ、他にも考え出したらもう何でもかんでもツアーにできるぜって、うん、そのツアーでいろいろやることで、まあ、皆さん、まあ、この倉敷の人たちのことを知ってもらえるし、
はい、
うん、まあ、そういう意味では非常にこう、ツアーって面白いなと。またかつ昔ね、1958年だった、あの大原総一郎さんが、
はい、
高梁川流域連盟っていうのを、まあ、今年、去年で70周年だったかな、を迎えられたんですけど、まあ、高梁川流域で、まあ、倉敷それから七市三町の皆さん仲良くやっていきましょうっていう、そういう提唱をされたわけです、うん、
はい、
だから、まあ、倉敷でのツアーもそうなんですけれども、例えばその倉敷から、あ、高梁川流域の総社、うん、高梁、新見、茨、浅口、笠岡、いろんなところに行くツアーを倉敷からしたりとかして、
あ、
まあ、そのツアー旅行を通していろいろとお客様を送客してあげたりとか、
はい、
うん、まあ、これからもしかしたら倉敷がオーバーツーリズムって言ってもお客さんがいっぱい来すぎてっていうのを、うんうん、例えばそういうのでいろんな地域のお客様をご案内できたりとか、
うんうん、
まあ、そんなことだってできるわけで、
倉敷だけにとどまらず高梁川流域にも波及させていけるっていう、
は
い、
倉敷もこの周辺だけじゃなくて小島もあれば玉島もあれば、うん、船尾もあれば真備もあるし、
はい、
まあ、そんなところにお客様をご案内できるのはツアーなんですよ。
そうですね、
うん、
地域住民の人がね参加してもいいわけですもんね。
そうです、だから逆にも地域のもう本当にいろんなことを知ってらっしゃる方がガイドさんをしてっていうのもあれでしょうし、
楽しそう、
うん、
観光にすごい可能性が秘められてるんですね。
めちゃくちゃあると思います、観光っていうのはね。もともと倉敷っていうのは、
はい、
やっぱり途中からやっぱりこう戦後の大原孫三郎さん、総二郎さんはじめそういう方々が、あの倉敷の美観地区に、まあ、戦前の大原美術館、それから倉敷考古館、うん、倉敷民芸館とかお客様に来てもらえるような施設をやっぱ作ってくださってます、うんうん、まあ、そういうところもいっぱいある。もともと観光ということにやっぱりこうやっていこうというふうに、
はい、
やっぱ思ってらっしゃった、うん、と思うんですね。だからそれをもっともっとしていきたい、我々の現代においてやっていきたい。でももしかしたらきっとそれは倉敷にとどまらず、
うんうん、
もっといろんなところに、
はい、
っていうのもやっぱり思ってくださってるのかなと思って、
なんか原さんがすごい倉敷を愛してらっしゃるんだなっていうのを改めて感じたんですけども、
はい、愛してます、はい、
そんな倉敷を今後どういう街にしていきたいみたいな野望というか夢はあるんですか
そうね、まあいい、まあ、多分まあ実現するのは もしかしたら100年200年後かもしれんけど、
はい、
僕はね、まず倉敷駅を地下に作りて
地下に倉敷駅を、
はい、作っていきてえなというの思いが一つ、
はい、
それから駅が地下にできたら二つ目は今度は今のこの駅からの大通りの下に地下道を作って、両側にはお店作って、
うんうん、
地下をずっと通って美観地区のところに階段が上がって上がっていったら美観地区がドーンとあるみたいな、
はい、
なんかそのちょっとこう歩いてる間になんかちょっとこうなんだタイムスリップして上がっていくみたい な、
へ
なんかそんなんできたらいいかなって、
はい、 もう突拍子がなさすぎてびっくりしましたよね。倉敷駅を地下にっていうところでまずびっくりですけど、 そこから地下道をつないで美観地区に
上がる、
地上に上がると美観地区、
いやもしかして分かんないけど、その地下が結構低かったら、
はい、
もしかしたらその避難シェルターにもなったりせんかなとかね。
そうですね、本当だ
ね。
今ねいろいろ国際情勢がね、
そうそういろいろあるしね、
いろいろありますからね、
そういう意味ではもしかしたら、あの来たる将来南海トラフが来るかもしれない時に、はい、みんなそこ逃げろとか言って、
あ
できたらそこは避難シェルターとして、
はい、
できるぐらいの地下に掘っとけば、
はい、
あのそういう役目もあったりとかっていう、
大
妄想ですけどね。
そうなったらじゃあ地下施設に備蓄とか欲しいです ね、
そうね、
防災用の、
そうそうそういうのとかもうできて、
は
い、
うん、
あのまあ、かつまあその平日はまあその商店として皆さんお店を営まれてっていうね、
うんうん、はい、面白いですね。だって今地上は商店街があるじゃないですか、はいはい、既存の、うん、でさらに地下にもそういう商店街みたいなのができたら上と下でなんか違う雰囲気が楽しめるし、
しかもその商業ビルを作るために例えば上に上げるっていうのはやっぱり高崎線もあるので、
うん、
まあ、そういう意味では地下に上を作ることによって階層も減っていくだろうし、
はい、
うん、まあ、やっぱり実際大都会はねみんな地下を活用してますよね。
そうですね、う
ん、倉敷も早くその仲間入りができたらいいかなって
。あ、そしたら地上の景観もすごい良くなりそうですね。
ですよね。だからやっぱりこの今 の、うん、あのこれ江戸時代から続くこの町並みをキープするためにもそういうのってありじゃないかなって思いますけどね。
面白いですね。
でしょ、
ね、まさかそんな原さんがそんな近くにね倉敷駅入れたいとかそんなことを考えてらっしゃると思ってなかったんで、
は
い、
これはもう僕の中でずっと秘めた妄想です。
そうなんですね、うん、こうねいつかねそれが実現したら面白いですね、
はい、いやそうですよ、めっちゃ嬉しい。そうなったら、
ね、そうなったらもう地下のその私たちが言ってる今防災のとか、うん、お店のとかに新たなアイデアもね足されてるかもしれないですもんね。
そうなってほしいな。
前回は星の話をねロマンティックにされるおじさまっていうイメージだったんですけども、はい、今回はもう本当に倉敷の観光、うん、そして愛をすごく感じ、うん、最後はその未来化計画まで
未来化計画ですね、はい、
ですね。まあでももう何と言っても本当に倉敷に対して愛を持っていろんなことをしていこう、うんうん、
そうですね、
町づくり地域活性化を、
うん、まあ、地域活性化っていうのは、
うん、
なんかやろうと思ってやると結構大変で、
はい、
そのためにやるぞっていうのって結構プレッシャーですけど、
はい、
まあ、俺がやりてえなって思うことをやっていって、
うん、
それが結果的に皆さんが喜んでくれたらいいなっていう僕そのスタンスなんですよ。
は
ー、なんかそのためにやるとね、うん、やっぱりまあ、逆におこがましいし俺地域活性化やってますなんていうのもちょっとおこがましすぎるんで僕は言わなくて、実際にやってみたことが結果皆さんが聞いて あれなんか地域活性化になってるんだ、あ、そうですか、ありがとうございますみたいな、
はい、
そのスタンスで私はこれからもずっとやっていきたいと思ってます。
いや、やっぱりかっこいいですね。
そう、ありがとう。
かっこいいですね。そういう生き方ができるっていうところはやっぱり。
はい、
ですのでね、もうぜひ番組を聞いて以前からね原さんのことをご存知だった方も今日初めて知りましたという方もね、いろいろこう活動とかお店とか、
はい、
倉敷天文台とか、
はい、
足を運んでみてもらいたいなと。
ぜひぜひ、してます。
はい、では最後にリスナーさんへのメッセージをお願いします。
そうですね、倉敷って本当にいい町です、うん、なので皆さんもどんどんどんどん愛していただきたいし、私は本当倉敷にお客さんをたくさん呼んだりとかしてまた来たいって思ってもらえるような町づくりというか、まあことをいっぱい仕掛けていきたいと思いますから、そこにどんどん倉敷の皆さんも来ていただいて、なんかこう県外の方と倉敷の人たちがうまくこうそこで交わるようなそんなことができたらいいかなと思ってるので、ぜひご期待ください。
はい、そうですよ、最後に言っていましたけどリクエスト曲。
ああ、リクエスト曲ね、はい、ね、じゃあミーシャの愛の形、
お
ー、これも好きなんです。
そうなんですね、
はい、
じゃあこの原さんがお好きなミーシャの愛の形、
はい、
また後ほどかけさせていただこうと思います、はい、2回にわたってお話を伺いました、はい、小農土地株式会社代表取締役の原博之さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
原さん、2週にわたりありがとうなの。白樺エルドももっともっと倉敷を盛り上げられるよう頑張るの。
まだまだ知らない、知られていない倉敷の魅力を探って、倉敷市内外問わず発信していきたいですね。一緒に白壁のもみんなに知ってもらいたいです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は3月1日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。